はい、それではイザヤ書の54章を開いてください。54章を開いてください。私たちね、前回は、この主のしもべの、究極のお姿ですね、を見ました。覚えてらっしゃるでしょうかね。主が再び戻ってこられるときは栄光の主として戻ってこられ、王の主として戻ってこられるんですが、見た人たちは驚愕していたと。人の形、人の顔をしていなかったですね。これ損なわれていたっていうことですね。でそこで、この観難を通って、地上に残されていた民がですね、このイスラエルの民が告白をしたところはこの53章 でそれがこの主の御腕って書いてましたけれども、この出エジプト記の時の主の力強い腕というのはなんとこういう形で現れたのだ。今まで主のしもべというのが本当にしもべとしてですね、そしてひどい仕打ちを受けてという予言がありましたけど、ここではもうこの傷つけられて病を受けてですね、でそれが私たちの罪、私たちの咎のゆえだったというこの告白だったわけです。それから裁きを受けられて、でこれも私たちの罪のゆえだと。けれどもそのゆえに、その代償の生贄のゆえに、捧げ物のゆえに多くの人を義としたというですね、それも満足しているという御心だったと。でこれが主がよみがえられたということを表していることをね、私たちは学びました。その結果が54章、またね55章ではね、このね呼びかけ、招きになっていきます。この福音に対する招きになっていくんですが、54章はこの究極の慰めを受けるエルサレムの姿です。覚えてますかね。ずっとこの、エルサレムに対する慰めと主のしもべについての、予言ですね。でこれが織りなす感じで、この何て言うかな、こう糸がこうどんどん結ばれていくっていうのかな、そういう感じで、ずっと予言がありましたが、ここもその通りで、エルサレムが慰めを受けると。でここで、初めに出てくるのこの54章はですね、キーワードは女ですね。女、主なる神が夫であり、そしてこのエルサレムが妻としての女として例えられているわけなんですね。いい説をご覧ください。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ、主は言われると、こう言ってます。この子を産まない不妊の女というのは、エルサレムがこれまで、踏みにじられて、そして、そこに人がいなくなるということが非常に多かったわけなんです。しかし今喜び歌えとですね、その子を産まなかった女よ、喜び叫べと。なぜかといったら、今はこの夫のある女の子供よりもその子供たち、だからその人々が多くなって住んでいるんだよということなんですよね。他の栄えた町以上に人々が多くなっているんだよと。だから夫に捨てられたというのは、これはエルサレムのことですよね。ね、夫に捨てられたこのエルサレムの子供、つまりイスラエルの人たち、またはその信仰に連なる異邦人たちも含むでしょうはですね、この夫のある女の子供、これ他の栄えあるこの都と言われているもの、または町と言われているものにいる人々よりも多くなるという、もうこの大逆転が起こるということを教えているわけなんです。でここの一節の言葉を読むと、もうすぐに思い浮かぶのはハンナというね、サムエルのお母さんのことを、思い出すわけなんですよね。ハンナは不妊の女でした。 で、ペニンナというもう一人のエルカナの、奥さんがいたんですが、ペニンナの方は子供が生まれるわけなんですよ。で、ハンナが生まれない。で、その中で彼女は苦しみもだえながら祈り、ついに主の幕屋で声にならないほどの、こう、なんかうめくような、こう、口が動くような感じで祈ったわけですよね。あなたが男の子を授けてくださいますならば、私は男の子を捧げますと。で、このように、言ったらサムエルが生まれたわけです。そしてサムエルが生まれた後にですね、ハンナが歌うんですね。神に賛美をするんです。第一サムエルの2章の5節で、不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいますと。ここも大逆転の話が書いてあるわけなんですよね。このように今までの苦しみを受けてきたけれども、終わりの日には今まで栄えていたところよりも、その栄えていた方が恥じるほどの大きな栄えを得るんだっていうですね。で、これが霊的にも救いについても同じで、このローマ人への手紙の11章を見ると、このユダヤ人たちがメシアが来たのに受け入れなかったっていう悲しい話が、このパウロ自身がユダヤ人なので話しているわけなんですよ。で、そこで、しかしパウロは希望がないわけじゃないと。見捨てられたんじゃないんだからと。だって現に私は残りの民であって、私ユダヤ人なのにイエス様を信じてるではないかという話から始まって、11節を見るとローマのですね、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか、決してそんなことはありませんってこう言ってるんですね。で、かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせましたと。で、このように言っているわけなんです。ちょっとごめんなさいね、からいいか、大丈夫、あ、こちら、はい、すいません、ちょっとマスクします。はい、で、その彼らがつまずいたというのは、その信仰を持たなかったということを通して、その彼らの失敗をさえ、神様が彼らを選んでるがゆえに失敗をさえお持ちになって、異邦人に救いをもたらしたんだと。で、今度はユダヤ人が自分たちの神ですねを信じている異邦人が祝福されているのを見て、救われているのを見て妬みを起こすって、まあ、こういうことですね。で、そして、ついに彼らが自身が失敗でさえが祝福となるならば、彼ら自身がこの救われるというのはどんなに素晴らしいものかというのを言ってるんですよ。12節にですね、彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょうと。まあ、こういう感じで、この不妊の女と言われている女がこう復活するっていうか、この立ち上がるときに、またこの夫に見出されるときに、まあ、豊かな祝福があるんだよっていうことですね。で、具体的に2節と3節で、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだと。これ意味わかります？2節ね。天幕の場所を広げるってありますけど、これね、ベドウィンとか遊牧民って訳せばいいかな。今でもいます。イスラエル、ヨルダン、エジプトにもいるかな。そこに一帯にですね、ちょうどアブラハム、イサク、ヤコブのような族長時代のように生きている人たちが今もいるんですね。で、彼らが子が生まれるとですね、手狭になるわけですよ、その天幕が。どうするか、ここに書いてあるように幕をもっと付け足す、そして綱を良くして杭を強固にするってね、これをやるわけですよ。つまりそのエルサレムの町が もっともっと広がっていくと、またイスラエルの国が広がって、そして周りの国々をもこのにもこの人々が住むことができるようにし、そしてこの荒れ果てたものもですね開墾して人々が住むようになるんだよということですね。だからこのね2節3節ってこの1節と、この直接つながっていて、この、エルサレムが一人の母のようにね、女のように語ってるわけですよ。でそこで子供が子供だから、その人々がすごく増えると、この分かりますかね、このね形容ね、そうやって子供本当にたくさんの人たちにでいっぱいになるよっていうこの約束なんですよね。そして4節、恐れるな、あなたは恥を見ないから、恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから、まことにあなたは若い時の恥じるを忘れ、やもめ時代の屈辱を再び思い出すことはない。このように言ってますね。ここでは女のこと、これね、不妊の女っていうのは恥ずかしいことなんですよ。当時ですね、そういうふうに恥とされていて、でそこをもう忘れるほどにしてくれるよと、その慰めを受けますよと、まあ、いうこのことであります。だから聖書の中で不妊の女って結構出てくるんですよね。でも神様って逆転劇を行ってくださって、覚えてます？例えばね、アブラハムの奥さんの、サラもそうだしね、うん、でさっきのハンナもそうでしょ。でバプテスマのヨハネ の, エリスあの母エリサベツもそうだったんですよね。でこのように不妊の女がこの祝福された女になるわけですよ。と同じようにその時に恥があるわけですね。その恥を主は取り除いてくださいますよと。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。ここ主にある誇りっていうのはですね、今こう回復させる、自尊心っていうのを回復させるわけですよ。わかります？その恥を受けているその女に対して、あなたの夫ってこういう人なんだよって、めちゃめちゃすごいんだよって話をしてるんです。わかりやすいですよね。で私たちもこのアイデンティティっていうんですか、私たちの夫っていうか、私たちにを愛している方は私を作った人だし、万軍の主だし、贖い主で聖なる方だと、イスラエルので全地の神であるとですね。この誇り、主にある誇りですね。で主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだか、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか、私の神はあなたの神は仰せられると。真実の愛ですよ。どうして見捨てることができるかと。で自分はこのように見捨てられたっていう思いになるわけですよね。この今までこうやって懲らしめを受けてですね、苦しみを通ってきたけれども、絶対にそんなことはないと。だったら最初から妻にしてないよって話なんです。でこれとっても大事ですね。初めに選んだ方、あらかじめ知っている民を途中で見捨てることはないよって、これローマの1章2章、ローマの11章の初めに書いたんですけど、それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことありません。でちょっと飛ばして、神は前から知っていた、ご自分の民を退けられたのではありません。前から知って、あらかじめ知ってるから選んだわけですよ。だったら途中で放棄するわけないじゃないですか。初めから分かって選んでるわけだから。意味わかりますね。で途中でやめたと、こいつダメだからってならないわけですよ。でそういうふうに、落ちぶれてしまうようなところも全部知っていながら、でも見捨てられるわけないじゃないと。これが神の真実な愛、永遠の愛ですね。でそこで7節8節で、私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみをもってあなたを集める、 怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむ、あなたを贖う方、主は言われるとですね。このように一時的に捨てられた、また怒りが下されたと言っても一時なんですよ、あくまでも。ここが大きな違いです。だから見捨てられたと言っても罪に定められて滅ぶっていうことではなくて、そうではなくて、むしろこの真実な愛ですね、永遠の愛をもって憐れみを受けるためのプロセスとも言えます。でこのことは神様が言ってヘブル書の12章の10節でね、説明されてしていますが、肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと。義という平安の実を結ばせるために神様の清さに預からせようとして訓練をされるという、このことが今ここに7節と8節に書いてある。人間のね、時間軸で見れば少しの間とかつも長いわけですよね。あ、だからもう捨てられたんだというふうに思うかもしれませんけれども、いやいや、むしろそういう大変なところをこれでもかこれでもかという通るときには神様が何か考えているっていうふうに考えた方がいいわけですよね。ヨブがそうでした。あれほどのひどいことが起こるっていうことはよっぽど呪われているのかっていうふうに友人たちは考えたわけですけども、いや、その逆だったわけですね。主の慈しみを最後に知ったわけです。では9節、これは私にはノアの日のようだ、ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われるということで、神様はもう洪水を起こさないっていうのは、これね、ノアとの契約です。平和の契約を結ばれたのを思い出してください。虹というのがその印で、虹っていうのはこの雨が降った後にこの虹が出るじゃないですか。でそれで必ず虹が出るように、つまりだからそれを持ってですね、もう水を持って滅ぼすことはすまいと決めたっていうことをですね、虹が出るために思い起こすことができるようにしたわけです。だからそれと同じように私はするから、もう決してこの真実の愛ですね、この平和の契約は動かないと。これは山が移って丘が動いても絶対にないんだという、もうここまでですね、神様ね、してくださってるんですよ。すごいですよね。めちゃめちゃすごいですよ。で11節、苦しめられ嵐にもてあそばれ慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの塔を宝玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にすると。また続けてですね、ここで神様のお考えになっているのは、エルサレムが自分の女妻として描いてるわけです。で、もてあそばれたと、この嵐にもてあわせ慰められなかったと、廃墟となっているような姿ですよね。またこの過酷なところを通っている姿です。しかし今は石を持って、宝石を持って着飾るよっていうことです。だから王女のようにですね、この着飾っていきますよということなんですよ。素晴らしいですよね。これ事実、天のエルサレムが子羊の妻と呼ばれて、このような、この宝石で、 彩られた形になる。この前ね、ちょうどね、少しだけ言及しましたが、4章ですね、黙示録の4章で、神の見えざが、ここに宝石の輝きがあって、で、その輝きがもう中心なんですよね、この天のエルサレムがね。ということであります。で、ですね、あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。そのエルサレムにおける特徴ですね、主の教えがあるということです。でこれはイザヤの初めの方のね、この幻で2章だったかな、2章ですね、終わりの日って言って、この諸々の民が集まってきてですね、で、なんで集まってくるかと言ったら、そこから見教えが、3節ですね、エルサレムから主の言葉が出るからだと。で、この主の言葉を語ってくださることによって、豊かな平安があるんですね。主の言葉があるということは、それによってこの義があり、また平安が結ばれるわけです。で、イザヤ書はですね、この悪者には平安がないっていう言葉がね、こう出てくるわけですよ。だからこの見教えの中にとどまっていないときに平安がなくて、見教えがあるときに平安があるわけです。さっきのね、ヘブル書の12章を引用したところでね、11節にこう書いてありましたね。これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますとですね。その平安の中にあってこの義が結ばれていくということですね。で、それであなたは義によって固く立てられる、虐げから離れていよ、恐れることはない、恐怖から離れていよ、それが近づくことはないと。安心しなさいっていうことなんですね。義があるので安心しなさいと。で、見よ、攻め寄せるものがあってもそれは私から出たのではない、あなたに攻め寄せるものはあなたの前に倒れるって言ってますね。罪を犯していれば、その災いが来ると、敵がやってきても、それは自分のしたことの対価だとも考えられるわけですよね。しかし義とされたわけです、恵みによって。で、義とされているわけですから、神がその敵対する者に対して責任を取ってくださるということになりますですね。で、この同じ真理がローマ人への手紙の8章にあるんですよ。で、8章ってね、最後の方で、これ御霊によって導かれる者は肉の行いを殺すっていうところから、この後からね、神の子とされた私たちが御霊によって、このね、苦しみについてどうなるのかって話をするんですよ、このローマの8章の後半って。だから、キリストの栄光に預かる、共に預かって共同の相続になるものっていうのは、これ共に苦しみを共にするからっていう話で、あなた方が今受けている苦しみっていうのは後に来る栄光に比べれば無に等しいという話があって、この御霊によってこの御心が分かんないから、このうめいているって、で、全てのことを益としてくださる神様のご計画が書いてあるわけですよ。そしてですね、これずっと苦しみがね、この根底、こう背後にあって、で、パウロが8章の31節からですね、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなししていてくださるのですと。わかります？味方してくださるわけですよ。で、敵対するものも全部もう神が選んで義とされたんだから無理ですよと。 イエスも取りなしてくださるしというね、約束になっているわけですよ。で、次ですね、見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊す破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるためにつけられる武器はどれも役立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の言葉。あのね、炭火を起こす、この武器を作る職人を創造したのも神だし、壊す破壊者を創造するのも私だと、主権者なんですね。モーセが私口下手なのですっていうふうに言って拒んだ時にも神様も同じこと言ってて、出エジプト記の4章の11節で、人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか、それは私主ではないかと。だから目を開けるのも主だし閉ざすのも主だと。だから私たちなんか悪いことが起こると、何か神様の支配から主権からなんかなくなったみたいに、これってねやばいんですよ、その考え。なんでかって言ったら、じゃあ他に神がいるのかって、神が支配してない部分があるのか、領域があるのかって、いやある。神はそのサタンでさえですね、神のお許しがなければ動けないわけですよ。呼ぶ気ってすごく大事で、神がお許しにならないと。だからこれ今黙示録もね、サタンのもうものすごい猛威を振るう姿ってこれから見ていきますけど、よく読んでいくと、神が許されない領域ではね、サタンって動くことはできてないんですよね。で、神がそれを全部支配しておられる。だから私たちが悪いことが起こっている時も、神の御手の中で神がそうされているんだっていうことをね、知るとですね、心強い。なぜかって言ったら、今度は神が私を回復してくださる、私を救ってくださる、私に良くしてくれる、またその敵を滅ぼしてくださるということも神によって簡単にできるんだということが分かるわけです。すべてが神の御手の中にあるという信仰に立つ、神の下に置いていくっていうんですか、その自分の持っているものですよね、そういう神様に裁きを任せるということができるわけです。そしてね、物理的なことだけじゃなくてね、やっぱりこの聖書は言葉による武器っていうのも多くね語ってるわけですよ。さっきも罪に定めるとか、でも口による罪定めですね。今で言うと抽象ですよ、そしりですよね。聖書にも書いてあります、そしりで。これ結構今大きな話題になってますけど、 SNS とかでね、あともなんか法制化するかどうかって話になってますけれども、もうこれはもう古からの課題だったわけですよ。でダビデもね、もう本当にもういろんなこと言われてんの、この詩編の中でもう言ってるじゃないですか、苦しくて ですね。でも主がそういう責め立てる舌も裁きの時には不義に定めてくださると。ということで、主がもう愛された女としてね、エルサレムを回復してくださると。でこのイスラエルに対して、あなたはこの恵みを受け取りなさいと呼びかけるのがこの55章なんです。応答しなければ恵みが恵みでなくなるというか、自分のものにできなくなるわけですね。これパウロも同じことをコリントの人たちに言いました。第2コリントの6章の1節2節で、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと。この無駄にするなって、これここまでしてるから応答しなさいと。でそれで一節で、ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい、金のないものもさあ穀物を買って食べよ、さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食物にもならないもののために金を払い、 腹を満たさない者のために労するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づくと。ね。ここで、金のないものを持ってこいって。金を払わないで穀物を買えと。無償ですよっていうね。で、水については、この霊的な意味で、もうイエスも語られましたよね。サマリの女にね。私が与える水は、この、買うことはないと。あなたのうちに泉となって永遠の命に至るね、この水として出てくると。で、黙示録の最後に、22章の13節、17節に、乾くものは来なさい。命の水が欲しいものは、ただで受けなさいと。そのまま受けなさいと。このように、主はおっしゃっている。で、なんで他の食料にもならないもののために金を払ってるんだと。だから、そのまま神の言われたことに聞き従って、ただで受ければいいのに、イスラエルは、いや、人間そのものですね、は、何か違うもので試しちゃうわけですよね。いや、こっちやればいい、あっちやればいい。で、それでたくさんのお金っていうか、労力をかけて、いろんなことをやるんだけど、無駄に終わっていくわけですよ。で、この連続ですよね。なんでこの、食料にもならないこと、腹を満たさないもののために、働くのかっていうですね、恵みがここにあるんだよと。だから、そのまま受けるんだ。だから、私によく聞き従い、良いものを食べようって言ってるんですよ。主から言われたことがあるから、それにただ聞き従えば、私自身によって脂肪で元気づくと。豊かにされるよって、こういうふうに約束しているわけですね。でね、3節4節、そうですね、3節4節見ると、耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官としたと。で、このように、言ってます。でね、これね、イスラエルたちにとっては、もう初めから語られていることなんですよ。ダビデが落ち着いた時にですね、この自分は宮殿に住んでて、で、その時は契約の箱がね、天幕の中にあったわけですよね。で、他のものは違うところにあったわけですよ。で、これちょっとまずいなと。神のために、私が家に住んでるのに、なんで神、このね、主がおられるところが天幕なんだと。いうことで、家を建てたいって言って、で、ナタンはそれ OK って言ったんだけど、神様に示されて、いや、ダメだと。あなたの世継ぎの子がってこう言ったわけですね。で、その時に約束されたことが、ダビデの世継ぎの子によって、永遠の御国が建てられると。つまり、キリストの国が建てられるって約束だったわけです。これちょっと読んでみますね。第2サムエルの7章の12節からですけれども、あなたの光が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去れることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固くとする。常しえ、常しえとずっと、これ永遠の契約なんですよ。で、ダビデの確かな真実な約束だから、これ初めから語られてるわけですよね。そしてこれがこの諸国の民への証人となると。このダビデってね、ダビデが生きてる時からね、このね、異邦人が結構神下に、私あなたについてきますとかね、言ってたんですよね。例えばペリシテのガテ人のイタイっていうのはね、ダビデがアブサルム、この息子のアブサルムにてクーデターが起こって逃げようとしてる時に来て、あなたについてきますって言ってね、いや、お前ダメだよって、もう私逃げる身なんだからって言って、いやいや、もうついてきますとかって、もうついてってるんですよ、異邦人がね。で、このような形でダビデの国が復活するっていうか、ダビデの国が成り立つよと。これ永遠の契約だから、確かなものだからと。 でね、これをもう前から言われてるわけじゃないですか。イスラエルはこれに立ち返ればいいわけですよ。ただで受けなさいと、この恵みがあるからだと、信仰を持って受け入れなさいってこう言ってるわけです。でこれがあまりにも当たり前で、なんだけれどもこの恵みではないところで何かこの解決策を求めていっちゃうわけですよ。まあ、これですよね、全てが。イエス様が私から水を飲みなさいって言ってるのに、でそれはもう何度も前から言われてることなんですよ。まあ、2000年前からですね。これなんだよって言われてるわけです。だけど違うところで求めちゃうわけでしょ。でも永遠の契約がこっちにあるよと、でそしてこのダビデの子であるイエス様にあるんだよと、今こういう話をしてるんですね。で5節で、見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる、あなたのところに走ってくる、これはあなたの神主イスラエルの聖なるもののゆえである、主があなたを輝かせたからだって。これね、もうずっとね、これからね、イザヤ書で、ね、だんだんこれが、まあ、今までもたくさんあったんですけど、エルサレムがエルサレムの人たち、イスラエルの人たちのものだけじゃなくて、他の人たちがドドッと来るところになるよと。あなたをそれだけ輝すものとなる、この諸国の民となるのだ、諸国の、なんていうか、集まるところになるのだっていうね。で、こういう約束です。それでさらに6節、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちにと。わかります？これね、あの恵みってその時に応答するものなんですよね。これ逆に言ったら多分理解できると思います。もうイエス、主の恵みはただですと、今を受け入れましょうと、罪を悔い改めてってね。でね、こうやって、いや、ちょっとね、今ね、ちょっといろんな事情があって、ちょっとね、難しいので、このことが終わってからよく考えますとかって、ね、でこれ何やっても恵みじゃないんだよね、もうすでにね。自分がなんかいろんなことをやってできる状態にしてから、それから受け入れるって、これもうすでに恵みじゃないんですよ。ただじゃないんですよ。わかりますね。えで、これやってるんだよね。これ都合が良くなったらって、その都合って何なのって話じゃない、うん、でこれを言ってます。 で次に、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるからと。ここが素晴らしい。豊かに許されるんですよね。今捨て去ればと。神様の方法って、お前な、これだけ悪いことやったから、今な、悔い改めなさいと。で、今悔い改めたら、少しだけ許してあげると。で、頑張れと。ね。まあ、借金がなんか分かんないけどすげえたくさんあってさ、ちょこっとずつ許してあげるからね。で、神の方法ってそうじゃないんですよね。神の方法って、もう私はあなたについてきますと、もう本当に申し訳ありません、本当にこんなことをしてる罪人でしたと、そう言ったらね、帳消しなんですよ、すべて。エゼキエル書の、ね、18章に、ね、こう書いてますね。しかし悪しき者でも自分の犯した全ての罪から立ち返り、私の全ての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。彼が行った全ての素分岐は覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえにっていうのは、これ悔い改めた結果ね、正しいことのゆえに彼は生きる。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか、神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかと。 ですね。他にもイザヤ書の最初の方ですね、1章18節で、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると。だから少し少しじゃないんですよ、もうポーン全てなんですよ。だから全てが新しくなりましたってパウロ感動してたでしょ、第2コリントでね。誰でもキリストにあるものは新しく作られたものだと、古きものは過ぎ去った全てが新しくなったと。本当に恵み豊かです。で、この恵み、この豊かな憐れみについての神の思いというのは、もう私たちの思いをはるかに超えているっていうのが、この8節9節に書いてあることです。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。神の恵みについてこの道とか思いとかっていうのは異なってるっていうのはすごい大事ですね。私たちがこうだと思っていることをはるかに超えているので、私たちが思っていることよりずっと上のことを考えてて、異なっていることの方が多いんですよね。多くの人がっていうか、人間は異なってる道を示されると、ああ神様ってなんか意地悪だなとかね、なんでこんなことしてくれないのかなとかね、あれが大きいじゃないですか、ほらラザロの場合ね、2日間待ったのね、その死にかけてる時に。でそしてから行ったらもう4日経ってたんで死んでるね。異なってるじゃないですか。やっぱこうなんかやればいいわけだよね。あとナーマンのことも思い出したんですけど、ナーマンは治してくれと、雷病をサラとね、そしたらヨルダン川に行って7度入りなさいってこういうわけ。はなんかもっとすげえことやってくれるんじゃないかってこうなるじゃないですか。皆さん、例えばさ、ものすごい名医がいるんだけど、もうこの人のね手にかかったら全てもう手術して OK みたいな、で行くと、でめちゃめちゃもう2年ぐらい待ってね、予約取ってさ、でいてもうすげえ金、もう保険も無理でね、したら、いやちょっと君ね、それね1日ちょっと10回ぐらいスクワットしときなさいと。怒ると思うんだよね。2年間もって、もうなんか分かんない、数百万円つぎ込んで10回スクワットってなるじゃない。それと同じですよ、ニコデモ。でさっきの場合は、ラザロの場合は来てくれさえすれば癒されたのにって、なんで2日待ってるのじゃないですか。で私たちの思いと神の思いは違うんだけど、それは神の思いが天だから、つまり恵みの大きさが地から天よりも高いように、高いからなんですよね。とてつもないものを用意しておられるから、だから異なる。だから私たちが自分の思っていることと異なることが示されたりとか、異なる道がに行かざるを得ない時にこそですね、神様の恵みを期待していいわけですよね。この訓練だと思います。恵みの訓練って言ったらいいかな。エルサレムから地の果てにまでのこの宣教、サマリアを超えた宣教のことを思い出してください。あれもね、無理やりですよ。ステパノが殉教したからなんです。でみんなかっこよくないの。イエス様の言われたことに従って私は地の果てに行こうじゃなかったんですよ。サマリアまで行ってね、この福音、サマリアっていうかエルサレムにとどまってたのか。でそれだったらいいけど、やってないっすよみんな。でステパノが殉教したって悲しすぎるじゃないですか。で逃げてるから避難してるからかっこ悪いよね。逃げてんすよ。ただだけどついでにギリシャ語を話す人に語り始めちゃったんですよ、北上してる人が。
それイエス様信じてっちゃうんだよね。この特にアンティオケ、イエス様信じるから割礼受けてないユダヤ人じゃない人たちが、なんだこれって話になって、でこれ見てるとさ、旧約聖書見てると、その契約の民が立ち直らせていただくと同時に諸国の民がドドッと来るって書いてあるでしょ。だから、え、嘘、そこまで行くのっていう感じなわけですよ。それでエルサレムからバルナバを使わすわけで、バルナバはキプロス出身でギリシャ語を話せるユダヤ人なわけね。これヘブル語だけしか話せないユダヤ人と、ヘブル語があと、あの日曜会はアラム語とも言われてますけど、まあヘブル語だけのユダヤ人っていうのはもうトラディショナルっていう、このあの伝統的な生っ粋のヘブル人だけど、ギリシャ語も話せるっていう人たちが、このいわゆるちょっとこうギリシャ化されてるっていうかね、まあパウロの場合パリサイ人だから、パリサイ人だからもうバリバリヘブル的なんだけど、まあ、バルナバもでもそういう感じの人だったと思うんですけど、まあ、バルナバ行って、え、嘘なわけですよ。でそれでこれでね、こう書いてますね。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたと。神の恵みを見て喜んだ。だからね、まずね、自分のしてること違うようになったら、これね、まず違うようになるって覚えておけばいいと思いますね。でそれで10節、雨や雪は天から降って元に戻らず、血を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させると。今まで主がお語りになったこと、特にこの神の思いと自分の思いが違うことについて、神が語られていることについて、でも絶対私やるからってこう言ってるんですよ。人間の世界でもドラマとかでさ、ね、手術で天才的な人が、なんだっけ、私失敗しないからとかね、この表があるね。ね、なんだっけ、なんて言うんだっけ、
ドクター X?
ドクター X、なんだっけ、私なんだっけ、
私失敗しないので。
私失敗しないのでって。なんかメイのドラマ大体そうじゃんね。神様は私言ったことを虚しく帰らないのでってこう言ってるわけですよ。でそれは雨が降った時に降ってね、雨降ったらうーって途中で空中で、あ、やっぱりやめたとかって、そこで手に上がることないわけ。やっぱり必ず地に落ちて実を結ばせるわけですよ。だそれと同じように、神の言葉は絶対そうなるんだと神様が言っておられるわけなんですよね。でこれパウロがね、エルサレムの旅に出て自分がもしかしたら殺されるかもしれないと、で途中で、ミレトスだったかな、でこのエペソからのエペソの長老たちを集めてですね、でそれでこう語って、そこにあの狼が来るから、入ってくるからと、で大変なことになるよ、もう言っていたんですが、こう言ってですね、20章の30節、使徒の働き、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々ともにあなた方に御国を受け継がせることができる。だから彼がいなくなったとしても、語られた御言葉というのは人を成長させると、で御国を受け継がせることができるようにしてくれるって、神の働きですよね。で12節、誠にあなた方は喜びを持って出ていき、部屋のうちに導かれていくと。これはね、これ多分あれさ、リサの地から喜びを持って出てってね、そして部屋のうちに導かれて、その導かれて、その約束の地というのは、山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となると。この自然界が回復するというのも何度も何度も出てきました、このイザヤ書にね。絶対これね、あれですよ、ナルニア王国物語に出てくる最初のやつってね、ここを CS リース考えてますよ。アスランが来るから、近づいてるから、どんどんどんどん喜んでんだよね。春が来るのね。
それと同じというか、そっちはそういうふうにやってくる。こういうことを神が、主が来られるときにしてくださるわけですよね。喜んでると。これが主の記念となり、耐えることのない永遠の印となるということですね。ということで、神様の究極の憐れみ、それが、あれですね、この二度と見捨てることのない永遠の愛であり、そしてその恵みに応答しなさいというのがこの55章でした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたはこのようにして、本当にいい恵みの福音をイザヤの口を通して語ってくださったことを感謝いたします。エルサレム、実際のイスラエルに対するあなたの言葉であると同時に、これが霊的に異邦人である私たちも受け取って、御霊によって先取りをして、そして、私たちもあなたの幸いに預かっていることを感謝します。主よ、これから、本当にこの終わりの時になっていて、本当に悩み苦しみもだえることが多いですけれども、しかし主よ、あなたが全てを成し遂げてくださることを信じて感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。